高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止めはにしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。受け文化祭飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。素敵な土曜日の朝を高潔智秀と過ごしていきましょう。三重県にある国の登録有形文化財電子地邸をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。今日の様子は後日電子地ステーション公式ホームページで動画になって改めて配信されます。あまり知られていない隠れた三重県の魅力を、数々のドラマや歴史やロマンをお届けしていきます。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
今週の電子地邸、電子地邸の庭がリニューアルしました。庭の改修を手掛けたのは、京都を中心に庭の施工管理を行っている梅鉢園の代表、梅野聖穂さん。今回梅野さんにその庭作りの思いを直接聞いちゃいました。このお庭、タイトルが自然の庭、自然という漢字を書いて自然の庭ですけれども、目につきますのが大きい岩なんですけども、
あれは石で花崗岩いう種類の石なんですけども、四日市の小物地域いうとこから取ってきた石で、花崗岩いうのはそのマグマが冷え固まってできたもんですんで、ちょうど志摩半島北上に中央構造線いうのが走ってて、で1億年前にそれが断層としてずれたと。でそれでマグマが刺激を受けて、冷えて固まって隆起したとですね。いわゆる、1億年前のそういう姿というか、そういう、こちらの方ではあんまりそのポピュラーな石なんですけども、ぜひそういうこちらの地域の石をちょっと使わせてもらった方がええなということで、探してきて、重さも、鉄分を結構含んでますんで、あれでも3トン半ぐらいの石で、もう、ちょっとクレーンがね、もう門ギリギリの、クレーンをもう無理やり入れてきて、なんとか、そのクレーン屋さんに無理言うて入れてもらったんですけども、そういう石が。あって、そういう鈴鹿の、景色いうのを出景としてね作らせてもらってるんですけども、
はい、一見するとこの、岩ですけれども、バランスがこう一見不安定に見えるような絶妙な角度になっていると思うんです、これはどういった思いがあるんですか。
僕も四日市のことね、京都の人間なのであんまり分かってなかったんですけども、御在所だけいうのところが、こちらから30分ほどであって、標高1200メーターの、山を、ロープウェイで上がっていけますんで、春は、赤ヤシオいうそういう花が咲いたり、夏は涼しい場所 で冬は、スキー場とかね、こちらの地域の人はお子さんから年配の方までその、愛されてる、そういう地域にあって、ちょうど御在所だけいうところの頂上にもああいう不安定なああいう石があるんですけども、そういう、自然の形の中で不安定だけど、安定してると、そういう姿を表してるんですけども、
この新しくリニューアルされた電子地邸の自然の庭、ぜひ皆さんも電子地邸にお越しいただいて一度ご覧いただければと思います。高潔智秀の Go To 電子地ステーション。三重の一押し企業、先週に引き続き三重県四日市市に本社を置く株式会社末広 EPM 代表取締役社長清水圭一さんに伺いました。
以前このラジオでもですね、会長佐久間博史さんを取り上げさせていただきまして、はい、旭日小受賞を受勲されまして誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
やっぱこう佐久間会長、こう仲間からこう慕われる親分的なイメージがあるのかなというふうに思ったところです。
そうですね、あの会長は人との縁ということを非常に大切になさいます。まず一人の人と人としての接点から全てが始まるのだと、そのお客様のご希望ご要望のポイントですね、これをもう短い会話の中から即座にこう捉えられて、本当にもう即答でこう入り込んでいかれると、そんなようにその素早さにはまだまだ当社では誰も及ばないんじゃないかなと思っております。はい、
では、今後末広 EPM さんがどういった部分にこう展開していきたいっていうような未来のお話を伺ってもよろしいですか。
はい、まず食品業界さんのことを捉えますと、高機能食品といいますか、あるいはより一層安心安全が求められる商品を手掛けられるといいますか、開発なさっております。そういった部分で、私どもの特にエクストルーダーをご利用していた、ご利用なさって何かお役に立てればという形で、機械のハード面プラスソフト面ですね、そういったところも社内で今大きな課題として取り組んでおります。それと、やはり食生活の変化というのが海外でも特に東南アジアとか、ね、今後アフリカも期待したいんですけれども、ますます、発展といいますか、今以上に、高機能食品を含めた必要性が生じてくると思いますから、海外への、販売も手掛けてというか広げていきたいと思います。はい、
ありがとうございます。海外と1対1の関係で新しくこう機会を作り価値を作っていくっていうような部分でいいなっていうふうに、かっこいいなっていうふうに、
いやそんなかっこいいものではないんですけれども結局私ども一品といいますか受注生産で、はい、お客様から、商談いただいた案件案件に一つ一つ取り組んでおります。まあ、それの積み重ねが、まあ、現在は国内シェアが圧倒的に多いんですけども、海外にも今後広げていきたいなという思いであります。
やはりこの末広 EPM さんのこの大事にされている部分というのは1対1の関係性で、その部分が会社に反映されて、それが企業の発展につながってきた、そういうストーリーを感じました。皆さんはこのお話を聞いていかが思いましたでしょうか。三重の一押し企業お届けいたしました。電子地ステーション。皆さんはね、2000円のうどんって食べたことがあります？つるっつるの麺の喉越し。今日はこの黒毛和牛うどん膳について、麺を提供していただいている渡辺手延べ製麺所渡辺茂さんから魅力を語っていただきます。この、麺ですけれども、特徴どういった部分なのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、普通のうどんなんか比べて大白の油を使うと、ま、喉越しがものすごい良い、うん、全然もう他の麺とは全然比べ物にならない、そう、まあ、そういう特徴の麺です。
私もですね、一度この肉うどん、食べさせていただいたんですけども、他のこの何ですか、いわゆるこのチェーン店なんかとこう比べると、もう比べ物にならない、こう風味が豊かだったりとか。
そうですね、やっぱり昔ながらのやり方、親に教えてもらった、今もちょっとね手握ってたらおかしいんですけど、ちょっと楽しようと思ってやっぱりね手握りがダメですね、やっぱり昔からのやり方やらんと本当の手延べの味が出ないです。
先ほども少し工場の中を拝見させていただきましたけれども、やっぱりこの手延べって、この伸ばした面をこう木の上下でこう2つでゆっくりこう引っ張っていって、でこれを乾かしていく、こんな工程があるようですけれども、もう少し詳しく。
そうですね、あれば角干しって言いまして、昔 表に出して手でいやさばいていたんですけど、それが機械になって、で機械に合わすのはとても難しくてで手なら自分のね茶事加減で調理もできるんですけど、機械に合わすのは本当に難しいです。
黒毛和牛うどん膳、この味わいぜひ一度ご賞味いただきたいと思いますね。続きまして、ソムリエワイン品質鑑定士森本真由美さんにお話をいただきます。
神楽では日本酒ワインと豊富に取り揃えております。中でもオーストリアワインに力を入れており、今回ご紹介させていただくのはグリューナーフェルトリーナベレナチュレレノンヴィンテージ。ブドウ品種はグリューナーフェルトリーナ 100% 辛口のオレンジワインになります。現在注目を集めているワインの一つで、オレンジと言われるのはその製法にあります。製法は大きく分けて2種類あるのですが、そのうちの一つ白ブドウを使って赤ワイン製法で作り上げたワインです。オレンジワインと聞くとオレンジを使っているというイメージがあるのですが、赤ワイン製法にすることによってその表皮がワインの中に現れるので、見た目がオレンジ色になります。どの料理とも相性がいいのですが、中でも魚などの揚げ物や焼き物などはおすすめになります。初めに乗ってくる辛みですとか、後から来る甘みが特徴の一つでもあるんですが、実にそのナチュラルな深みが舌で味わえる一品になっております。とても珍しいワインの一つでもあるオレンジワイン、ベレナチュレレは有機農法でも作られたことで、より一層味わいが深くなっております。
本日ご紹介した黒毛和牛うどん膳は予約なしでも食べることができます。食事のご予約は電子指定料亭神楽 059-351-2491 059-351-2491 まで。以上、今週の電子指定でした。
電子指定ステーション、
電子指定では5月26日の土曜日、 ESD スクールとして伊勢新聞東京支社長の高田豊明さんの講演を開催します。メディアの役割とは何か、詳しくは電子ステーション公式ホームページをご覧ください。 Yahoo や Google などの検索サイトから検索することができます。伝えるに漢数字の7で電子、公式ホームページをぜひご覧ください。 Facebook や Twitter など SNS もやってますので、ぜひご覧くださいね。お送りしている曲は四日市の余合合土資料館にある桜の木をテーマにした一曲、高潔智秀で大きな桜の木の下で。本日はこの曲を聴きながらお別れです。高潔智秀でした。それでは素敵な一日を。
人とここで未来を語り合ったりするかな。桜はいつでも丘の上から静かに僕の街を見守る。人が恋した愛